そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第521回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週はですね、早速ですが、
はい、
お便りを一通ご紹介したいと思います。はい、では鈴木さんの方からですね、青ぶどうさんからいただきましたお便りをご紹介してください。
はい、ご紹介いたします。竹内さん、鈴木さん、こんにちは。私事ですが、7月15日に男の子を出産しました。妊娠してから出産まで、そんなことないっしょを聞きながら、いろんなことがありました。無事に出産を終えて、そんなことないっしょとここまで歩めたこと、嬉しく思います。この子がお腹にいる頃、様々なマイナートラブルを抱えながらも、少しでも楽しい時間をこの子と過ごせたのは、そんなことないっしょのおかげです。ありがとうございます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、はい、ご出産おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー。嬉しいね。
嬉しいですね。
青ぶどうさん、
この番組聞きながら。
そう、青ぶどうさんこれ聞いてくれてて、でお子さんが生まれて、
はいはいはい、
で青ぶどうさんがこのまま聞き続けてくれると、お子さんは、はい、嫌でも聞くことになるでしょう。おそらくね。
そうね。続ける限りはね、こちらが続ける限りは。
これはとてもいいことでございまして。
もう英才教育も英才教育ですね、もうね。
まあどれぐらいいいことなのかというと。
あ、はいはい。
これあれですよ、まさに鈴木さんが証明してくれてるわけでございまして。ここにいるですね、鈴木さんはですね、はい、中学校2年生
そうですね、2年生の時。
中学校2年生の時、はい、まあ僕がポッドキャスト始めて間もない頃だよ、きっとね。
まあ1年経った後ぐらいとかですかね、1年半ぐらいの後かな、ね。
うん。まあ、まだ全然、だから喋り慣れてない頃ね、僕が多分ね、
うん、
まだ
1年、うんうん。はいはいはい。
その頃の、そんなことないっしょを、鈴木さんは聞き始めて、中学校2年生で聞き始めて。
そうですね、はい、はい。
で、その後、時が経って、中学校卒業しました。高校入学しました。はい、高校卒業しました。大学入学しました。合格しましたなんていうのも、いろいろ全部報告、お便りでいただいて。
そうですね。つどつどね、報告して。
大学卒業して就職が決まりましたっていう。
はいはい、はい。
そして、うん、今喋ってるっていうね。
気づけばメンバーになってるんでね。
なってるっていうね。で、ほら、これだけね、これだけ性格のいい、
うん、
鈴木さん。のね、こう育つわけですよ、お子さんに聞かせると。この番組は
教育上非常によろしい番組。
そうそう、そうそう、そういうことです。ぜひ、
なんかもう強く否定はできないけど、なん
か、これはもうお子さんにずっと聞かせ続けていただいて、
はい、まあ、いずれこっちで喋る側になるのかもしれない。
いつかはね、いつかはね。
いつかはね。
いつかはね。で、これあれぞ、問題はまだ、子供がね、小さい頃は親の、
はいはいはい、
選択でいろいろね、見聞きさせることが可能ですけど、まあ、
そうですね。
まあ、ある程度ね、小学校上がった頃になってくると、
はい。
これ聞きたいだとか、あれ見たいだとか始まりますね。その時ですよ、
大事なの。ついちゃうと。
そう、その時に青ぶどうさんがうまく、これがいいんだよ。これを聞か
ない。させる。
そうそうそう。ポイントは、これ、はい、そんなことないでしょ、今週の分ちゃんと聞いた。ね、聞いたらお菓子あげるからとかね。
聞いたらお小遣いとか。
そうそう、そういうシステムでお願いします。
どんなシステムや。
いや、でもね、
はい。
まあ、青ぶどうさん、これからお子さんが生まれて、うんうんうん、これから、
はい。
まあ、今一番もう幸せ独り占めの時だよ、今ね。
まあ、そうですよね。うんうんうん。
でも幸せの絶頂の、
うん、
状態とともに、
はい、
ともに今、
うん、
今まで全く経験のなかった子育てということを、
まあ、そうです
ね、初めてのお子さんと聞くので、はいはいはい、聞いてるので、
うん、
別に聞いてるので、ね、
うん、
はい、まあ、これ初めての子育てというものに多分奮闘している真っ最中なのかなと。
そうですよね。
すべてが初めてじゃん。
はいはいはいはい。
赤ちゃんを、もう生まれたばかりの赤ちゃん、全然首が座ってない赤ちゃんを抱っこする。
ね、抱っこしてとかね。うんうんうん。
とかね、もうすべてが、なんか、
そうかそうか。
ベビーカーいつからなのかなとかさ。
うんうんうん。
チャイルドシートは どうしたらいいのかな
とか、ね、分かんないことだらけですもんね。
全てが分かんないことだらけの中、うんうん、多分頑張って、あとあの夜泣きね、
ああそうね、
夜泣きも始まってるんじゃないかな、ね、なんかねあれらしいよ、あの子供赤ちゃんは、
はい、
最初はその、うんね、我々大人になると、まあ、うん、例えば6時間とか7時間とか寝て、
はい、
あと起きててっていう、このサイクルがだんだん来
て、そうですよね。
で、最初の頃ってこのサイクルは短いんだって。
うん、あ、そうなんだ。
だから、うんうんうん、なんか2時間とか3時間おきに起きて、ね、おぎゃおぎゃ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、夜泣きとかあるらしいのね。うん、
あ、
で、これがなんとなく、その、どんどん時が経っていくと、うん、少しずつこれが伸びていって、で大人と同じようなサイクルになっていくんだって。
そういうことなんね。
だから大変だと思うんだけど、
うん、
これね、何度かこの番組でも話したことあると思うんだけど、
うんうん、
あの僕のところね、あの、はい、うちの娘がね、まあ、中学校2年生なんですよ、う
んうん、ね、はいはいはい、
うちの娘が生まれて誕生して、うん、この世に誕生して、
うんうん、
で11月が誕生日なので、
はい、
そこからこの番組始まったのが4月1日でしょ、
うん、そうですね、
はいはい、半年ぐらい、約半年後にポッドキャストを僕が始めてるの
よ、はいはいはい、
だ今まで今回が251回
うんうん、
違う、521回で全然違う。
あ、521か。
うんうんじゃないの。うんうんじゃないの。全然うんうんで。
よく数は合ってたく
ないです。521回。
数字の羅列。
この521回の中で、
はい、
娘の、なんか、いろいろ起こした、
はい、
なんか面白いことだったり、はい、ちょっと事件だったりとかっていうのを全部ポッドキャストで喋ってるから、
そうですね。
うんうんうん、このポッドキャストってうちの娘と共に歩んできてると言ってもいいぐらいだね。
確かにそうですね、うんうんうん、で
そうなってくるとだよ、
うん、
ね、青ぶどうさんのお子さんが生まれましたと、7月生まれ、
はい、
これから多分青ぶどうさんは我々のところに、うん、なんか子供が起こしたいろんな出来事を、ね、面白いエピソードだったり、ね、
はいはいはいはい、
ほっこりするようなエピソードを、うんうん、その都度お便りくれるでしょう、ね、そうすると、まあ、その中で ね、毎回じゃないかもしれないけど、結構、
うんうん、
ご紹介することもあるでしょうと。
そうですね。
この番組が、うん、青ぶどうさんのお子さんの、うん、成長記録になります。
まあね、メールね、送った履歴は残りますかね。
そうそうそう、
またこう、後から見返すときにでも ね、あ、こんなことあったんだなっていうのでね、
日記
思い出振り返るのでもいいですしね。
ね、うんうんうん、いいと思いますね。あのね、これもね、これもよく、うん、僕何度かこれ番組で話したことあると思うんだけど、
はい、
うちの娘が生まれた時にすごい、うん、幸せを運んできてくれたのね。
お、
これはもう、あれでも単純に生まれてきてくれたことがまず一番大きな幸せなんだけど、これ何よりも幸せで、この生まれてね、本当に数ヶ月の間は、
うん、
もう全てのことが許せたのね。いつもだったらイライラするような、うん、例えば車運転して前の車がトロトロ走ってるとかさ、なんか変な動きしたりしたら、なんだろうって思うようなことも、まあまあまあまあ、大丈夫大丈夫。まあ君はいろいろ大変だろうけど、まあ僕は一番今幸せだから、全然余裕だから大丈夫大丈夫っていう感じ。
もういいよ、気にしないで気にしないでみたいな。
だから会社で上司にちょっと嫌味を言われて、うん、まあまあまあ、わかるわかるよ。わ、はい、かるよと。ね、まあ、いろいろイライラすることもあるんだけど、でも僕ほら幸せだから全然大丈夫なんだけどみたいな状況が数ヶ月続くの、
はいはいはい、
多分今その状況なのね、アブドさんにきっとね、すべて何でも許せちゃう感じの、
あ、ね、それは心にもいいことですかね、精神的にもいいことですから ね、
本当に幸せを運んできてくれたのが、
うんうんうん、
何度 も初めて聞く方も何人かいると思うんでね、
はい、
話すと、まあ、今はもうないけど山田電機で、
はいはいはい、
うん、入り口のところでなんかカードを入れると、うん、ポイントカードを入れるとスロットが回って、うん、来店ポイントみたいなのがつく、
はいはい
はい、今はつかなくなっちゃったけど、なんか前はついてた、
ありましたね、
うん、一番大当たりだと、
うん、
山田のマークがポンポンポンって並ぶと4000ポイントかなんかもらえたの、
うん、あ、なんかそんな感じでしたね、うんうんうん、
でこれめったに当たらない、
僕も何回かやったけど全然当たんないさ、
ねね、うん、当たってる人を見たこともない
そうそうそう、
本当に当たるんですかこれっていうような感じぐらい、それぐらい当たんないものだったんだけど、
はいはいはい、
うちの娘が生まれて、
うん、
もう本当に1週間とか、うん、2週間後ぐらいだったと思うんだけど、
はい、
もうたまたまヤマダ電機ってカード入れたら、うん、当たったんだよ、うん、4000ポイント
へえ、すご
い。すげえ、うちの娘が幸せを運んできたぞと思って。
幸せとポイントを運んできてくれ
る。で、はいはいはい、たまたまね、同じ週、うん、1週間のうちに、
うん、
たまたま違う山田電機に行った時があって、別日
に。あ、縦にね。はいはいはい。
それで、そこでもまあ入り口で来店ポイントとかね。
うん、まあまあ来店するたびにやりますわね。
うん、そうそう。4000ポイントまた当たったんだよ。
当た
1週間で2回、でもそれまでは1回も当たったことはないし、当たってる人を見たこともない。
あ、そうですね。うん、うん。
10ポイントですぐらいな感じのものだったの。
そう。
1週間で2回。
ああ、それはすごいね。
8000ポイントが
当たる、うん。そうね。8000円分タダでもらって
る。これはうちの娘はすごい、どえらいもんを運んできたぞと。
そうね、
これはちょっと、
うん、
あら、ちょっと
大物になるなという感じ、うん、
でも僕速攻で宝くじ買ったよね、
うん、こんだけ当たるなら
そう宝くじ買ったらさ、
うん、
それは外れるんだよね、
まあ、もう当たっちゃってるから ね、
ちゃんと娘は幸せ運んできてくれる、そんなに甘くないぞっていうのも親に教えてくれるっていうね
教育的な娘さんですね、
とてもいい娘で
ございます、とてもいい娘。
さあ、そんな娘も今中学校2年生で、はい、今ね、うん、夏休みだよ。
ああ、入りましたね、夏休みね。
夏休みはもうさ、うんうんうん、生活が変わる、親の生活が。
ああ、そうね。合わせなきゃいけないもんね。ね、いろいろとね。
うんうんうん。もうさ、
うん、
大変。お昼ご飯何食べるなんつって。
そうですよね。うんうんうんうん。
何でもいいみたいな感じなんですね。何でもいい。何でもいいよ。
食べれれば何でもいいよ。
いいよ。何でもいいよ。困るんだよ。
そうね。困るね。リクエスト欲しいですよね。
じゃあ、マクドナルド。
ああ。
マクドナルドみたいな。
ファストフードでね。
そうなのみたいな。
そうなの、う
ん、そうなのね、なんつって。そんな生活をね。だからもう早くもう宿題終わらしとけと、はい、7月中に宿題は終わらせておけと。
まあまあまあね。
言っているところでございますよ。
なかなか7月中に終わることないですけどね。ね、
で、またさ、俺中学になると部活やってるからさ。うん、
ああ、はい、はい、はい。
部活のさ、なんかいろんな、なんか大会とかさ。
うん、ああ、まあ、そうね、夏はね、夏休みに使って大会しますからね、いろいろ。
そんなのもあるからさ。
うん、うん、うん。
それも結局さ、なんか、親が送迎しなきゃいけなかったりして、
うん、まあ、そうね。ね、まあ、ちょっと場所もね、遠かったりしますしね。
なんかさ、うん、僕が子供の頃ってさ、部活って勝手に子供がやってたものだったんだよ。うん、
あ、
親なんか別に付き添わなくてよかった気がするのね。
はいは
い
はい、
なんか
僕の時も別にそんなに親が付き添わなきゃいけないってことはなかったかな。
今の部活ってさ、なんか野球部とかサッカー部見ててもさ、
うん、
なんか親がいない。
まあまあ確かにね、
なんか監督気取りの親がいっぱいなんかいない。すげえいっぱい監督いんなこのチームみたいな感じでずらーって並んでたりしない、親が。
お前、あしろよ、こうしろよみたいなやつ。
で、まあ、うちの娘は吹奏楽をやってるんだけど、
はい、
でも結局さ、その楽器とかを会場に運ばなきゃいけなかったりするから、
そうですね。
それをじゃあ、あの、皆さんの車で、うん、皆さんの、ご家庭の、素敵な車で、うん、素敵な楽器たちを運んでくださいと。
あ、そうなんだ。そう、へえ。
なんかないんだよね、学校でちょっとさ、なんかトラックとかさ、うん、バスとか、借りるとかなんかもともとあるんだけど、そういうので運ぶのかなって勝手に思ってたけど、
はいはいはいはい、
親が運ぶんだよね。
僕も中学の時吹奏楽でしたけど、トラック借りて、バス借りてでしたから、親が出る隙はなかったですね。
親なんだ、今、親。
へえ。まあまあ大きい車だったらねいいですけど ね、
まあ、そんなに、うん、まあうちは荷物を乗せるような車ではないので、大変なんだけどね。
そうね。
さ、そんな、はい、そんな話をしてもしょうがないので。そんな話をいつまでもしてても、愚痴ばかり言っててもしょうがないので。
愚痴ばかり言ってて。そうですね。はいはい。
さ、今週もですね、たくさんお便りをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を、はい、鈴木さんの方からご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。マナンさん、ソニカルさん、たまごパンさん、バンジージャンプ12号さん、オレンジ妹さん、青ぶどうさん、オレンジさん、バンブーさん、パックスケの父さん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
これ番組で話したかな、買ったところまではなんか話した記憶が若干あるんだけど、もうしゃ過去に喋ったことなんか一切覚えてないので曖昧なんだけど、あの、はいはい、中国のショッピングサイト、テム、
はいはいはい、
TEMU、
うんうんう
んうん、なんかティームって読むとかテムって読むとかいろいろ諸説ある
いろいろあるみたいですね。
なんかでもなんかあの Google で検索するとテムって書いてあるから、はい、テムって呼んでこうこれはね。
はい、テムって呼んでいきましょう。
なんかアメリカの、
うん、
なんかあのアプリダウンロード数とかでなんかトップになったみたいな。
はい、ああはいはいはい、そうですね。
なんか全米トップ。
うんうんうんうん、
全米が泣いたと言われてるアプリ、
ね、泣いてはないね、映画じゃないからです
これあのいろいろなんかね、うん、あの服とか、
はいはいはいはい、
あとちょっと小物だったり、まあ、ちょっとした、うんうんうんうん、あんまり大物はないんだけど、うんうん、ちょっと小ぶりな感じの商品がいろいろ、
あ、まあ雑貨系という
か、ね、カバンとかいろんな、はい、ちょっとしたおもちゃとか、うんうん、いろんなものが、うん、まあ激安で売ってるわけですよ。
なんかねそういう話ですよね、触れ込みですよね、う
ん、びっくりするぐらい激安で売ってんの、うん、で送料無料、
はいはいはい、あ、無料なんだ。
へえ。でさ、すげえ気になって、
うんうんうん、
あの買ったのね。
あ、買ったんですね。
買った
の、
実際に。で、まあ、中国のサイトなので、
うん、
まあ、アメリカでたくさんね買ってる人がいる、はい、ということなので、
うんうん、
まあ、ある程度安心なんだろうなという感じはするんだけど、
はいはいはいはい、
でも、ちょっと不安なところもあるじゃない。
まあちょっと中国って聞いちゃうだけでも ね不安なとこはね。
なので、まあ、じゃあ初めてのお買い物だし、
はい、
すごい魅力、なんかね、なんか100円ショップで売ってるようなやつがもう何十何円とかなのね、
うん、ああもう100円を切ってね。
そうそうそう。でちょっとしたカバンも、はい、
うん、
なんかね、何百何十何円とかで売ってたよ。
あ、もう1000円を切る。
そう
だ安いね、それは確かに。
なんかね、何だったんだっけな、あのね、
うん、
扇風機。
あ、扇風機
あの、卓上の扇風機で、
はいはいはい、
あの、ファンが、うん、まあ、扇風機だからファンついてない。ファンついてて。で、うんうん、水が上に入れられて、
ほうほうほう、
ミストがバーって出てくる。
ああ、いいですね、夏にぴったり。ね、
ミストがさ、うんうん、1箇所とか、穴が1個とか2個のやつはあったの、去年なんかもね。
はいはい。
で、こう僕が買ったのよ、5つついててさ。
あ、5つも。
ほうほうほう。ミストが、ブワーってくるの。で、それは風に乗ってくるわけよ。
はいはい。
で、これがね、アマゾンとかで見ると、なんかね、うん、安くても4、5000円するような感じだったのが、
あ、同じような商品でもね、
ここで同じ商品、こっちのね、テムで買うとね、
同じ商品が、はいはい、
1700円ぐらいで買える
なんでそんなに差額生まれるんだ。
送料無料。
へえ、1700円で買えるんだ。 じゃあそっちで買うよね。
ねでね、
うん、
でまあしょうがない、住所とか電話番号とか名前はしょうがないで商品を送ってきてもらう、
まあまあそうね、
これはもうしょうがない個人情報だけど、はい、まあ、登録しましたと、うんうんうん、で問題はカードですよ、お支払い方法、
うんうんうん、
カードの登録するのはちょっと不安だったんで、
まあちょっとね、
うんうんうん、なので
何に使われるか分かんないし、ね、
うん、なので、まあ、ちょっとコンビニ払い、
うん、ああなるほど、はい、
なんかコンビニで払いますって購入ってやると、あの、うんうん、この番号を打ってくださいねっていう、なんか 6桁だか8桁の番号が出てきて、うんうん、それをなんかコンビニの端末でこの番号ピッピッピッピッって押すと、なんかレシートみたいなのが出てきて、う
んはいはい、
そのレシート持って、うん、レジに行くと、
うんうん、
金出せって言われる。
金別に金出せとは言われる、普通に請求されるだけだからね、うん、
っていうシステムで払うんだったら、はいはいはい、まあまあカード登録しないし安心じゃん。まあ
別にそうですね、
うんうんうんうん、なのでまあそれで買ってみたのね、
はいはいはい、
で、まあ中国から来るから、うん、1週間ぐらいかかる。
ああまあそうね、輸入が必要だし関税関取るしね、
はいはいはい、7月の21日に購入して、
はい、
届くのが、
うん、
届くのが7月24日から27日の間みたいな。
おお、はいはいはい。
でもし27日を超えて届かなかったら、
うんうん、
700円のクレジットをあげますっていう。なんか日本に来たばっかりの宅配のピザ屋さんみたいなシステムを。
遅くなってすいません、なんか金券ですみたいな。
そんな感じの。
あ、その辺の配慮あるんですね。
そうそう。だから24日から27、まあしょうがないかと、1週間かかるのは仕方がないかと。
うんうんうんうんうん。
ね。多分ね、船便みたいので来るん。
まあそうでしょうね。はいはいはい。
ね、届いたのが23日っていうね。
でも、早かったですね。
早っと思って。
へぇ。2日3日で届いちゃったんですね。
届いちゃった。多分だ、飛行機。なんだろうねきっとね、
上で来たんですか ね、
うんうんうん、
おそらく空路でね、
でね、
うん、
まあ中国から来た商品ですから、
うんうんうん、うん、
梱包は適当です。なんかね、
やっぱりか、
そう、グレーのビニールみたいなあるじゃん、よくさ、
はいはいはい、
あれに入ってて、うん、でもう、はいはいはい、透明のテープでぐるぐる巻きにされてて、
もうなんとなく僕はそういうのよく見てるんでイメージできます。
まあ、なんかその扇風機を買って、うん、まあ、あと小物ちょこちょこって買ったんだったけど、扇風機は箱に入ってるからさ、
はいはいはい、
まあ、箱べこべこね。
まあ投げてるわではいかないけど、まあいろいろね、荷物をやったりするからね。
なので、まあまあちょっとテープでぐるぐる巻きだから、まあ開けにくいしね。
そうで、ね、開けたら開けたでベコベコだし、
中ベコベコで、で中扇風機出したら、
うん、
ちょっと一個パーツ外れてるってさ、でこれも一生懸命つけたりしてさ、
組み立てはご自身でみたいな。
なんだけど、まあまあ一応普通に使えてるのね。
う
ん、
はいはいはい。
いいの、いいね、いい感じなの。その風もそんなすごい強いわけじゃないけど、うん、
はいはいはい、
ミストとともに風が来るから、まあ涼しいのよ。なんでこれを、
うん、
買ったかっていうと、目的は、
うん、はい、
トイレ対策。
トイレ対策？
トイレにエアコンってついてないよねって話って、うん、先週しなかったっけ？
トイレにエアコンついて、まあもうついて、なんかそんな話聞いた覚えはないけど。
あれもう喋ってないから。なんか家でさ、
はい、
家でエアコンも今当たり前についてるじゃん、
うん、
家、
うんうん、
ね、だからトイレってエアコンついてないじゃん、うん、
まあまあそうね、
ね、多分超大金持ちの家だったら、
うん、
ね、多分トイレもエアコン完備のとこあるのかもしれないけど、まあ、
うんうん、
一般の家でついてるとこないじゃん、
まあ、あんな2畳3畳のとこでエアコンつけてもしょうがない。
でもさ、夏場一番暑い場所ってトイレじゃない？
ああ、確かに。
真夏にトイレ入ったら汗だくなんない、うん、
まあ確かにエアコンついてる部屋、まあね、夏だとやっぱエアコンついてるから、そこから出てトイレ行くと暑いなと思いますけどね。
だから僕は、うんうん、僕はトイレ、2階のトイレ でね、うん、僕今これ収録してるこの場所は、うん、トイレの目の前にあるのね、
はい、だから
ドア開けて、
はいはいはい、
部屋のドア開けて、うん、トイレのドア全開にして、
はいはい、
で風こっちの涼しい部屋の涼しい空気をトイレに行け
送るの
行けっつってで、
うん、
でなまあまあ、そう当然家族がいないときよ、一人家に一人のときはそんな感じで
トイレ
に全開にして、
まあ、涼しくしておいてね、
はい、うん、入ったりすることあるっていう話を僕どっかでしたんだよな、これ
僕聞いてないけ
ど、わかんない、もしかしたらラジオトークの収録で喋ったのかな
のかもしんないね、
うん、覚えてないよね。でだからないよねって話よ、うん、
はいはい、まあまあまあ言われてみたらないけど、
なぜかでも一番必要な気しない、夏場
別にそんなに別にトイレにこもるわけでもなんでもない
から、ね、もう汗だくになる。ただあのだからさ、あのその何、うん、例えばさショッピングモールとかさ、
はいはいはいはい、
コンビニとかもそうかな、
うんうん、
ちょっとほら建物全体冷やしてるから、
うんうんうん、
だからトイレも涼しいじゃん、
まあ、もちろんそうですね、はいはい、
だけど家のトイレは涼しくないじゃん。
別に涼しかったらそこで、ね、くつろぐかって言われたら別にくつろがない
し、いやいやでもさ、じゃ例えばさ5分とか入ってる時だけでもちょっと汗だくなんない？
いやもうでもそれは、まあ、でも 5分ぐらい我慢しましょうよ。
いやいや、いやでさ、
いや、まあまあ汗はかきたくないけど ね、
これ調べたの、調べたの、こっからは多分、うんうんうん、どこでも喋ってない。
はいはい。
こっからはどこでも喋ってない。調べたの、実際調べた、はい、したらね、
うん、
あの、トイレにエアコンがついてない理由ってちゃんとあって。
あ、そうなの？はいはいはい。
トイレにエアコンつけられないんだって。うん、なぜなら、
構造上、
うん、そう、なぜなら、そのエアコンのこの機械自体が、うん、アンモニアに弱いんだ。
ああそう
だ、アンモニアってやられちゃうんだって、機械が壊れちゃうんだって。
あ、へえ。
でその空気を吸うじゃん、吸って冷たい空気を出すわけ、
はい、うんうんうんうんうん、うん、この その空気の中にアンモニアが入ってると、
そう、あ、そうかそうか、機械壊れちゃうんだって。だからあのトイレ用のエアコンって基本ないんだって、
うん、あ、そうなんだ。
だからもしやるとしたらどこかでエアコンのこの冷たい涼しさをなんかダクトか何かで、ね、屋根裏かなんか通してトイレに持っていくとかだったらはいけんのかなと。
そういうことだね、確かに。
で今のところその何アンモニアとかに強いものとか、それをきれいになんかフィルターかなんかかけてきれいにそういうのなくすとかっていうのは 今のところ開発されてないんだって。
へ、まあ、多分需要がないんでしょうね。
まあまあ頑張って作るだけの需要がないの。でも今夏は絶対暑くない、本当一番なんでトイレにエアコンねえんだよってずっと思ってるもん。
そんな思ったことないもん別に。
それはあれだよ、鈴木さんはいつもショッピングモールでさ涼しいトイレに入ってるから
別に家でもトイレはするよ。
でもトイレ、あれでしょ、家のトイレ使うと水がもったいないとか紙もったいない
そんな別にケチなことはしてない。
使わないでしょ。
そんなことはない。
じゃなかったらあれでしょ、あのトイレにドアがないんでしょ、う
ん、トイレにドアありますよ。
あるの？あるタイプの家に住んで
る。あるってないタイプないでしょ
いや、ないとこあるじゃん、だって。
あるないとこ
あるあるあれで、ね、うん、いろんな物件見てると面白くてさ、
はいはいはい、はい、
ね、トイレと、うん、リビングがドアとか壁とか一切なしで、
うん、
一緒の場所とかねもっとすごいところだとお風呂も一緒、リビングと一緒
刑務所の一室みたいな感じじゃないですか。
で、あのだからお風呂とか入っちゃうとさ、
うん、
リビング中がすごいことになるっていう、
はい、よくトイレとでバス一緒のね、ユニットバスは聞きますけどね。ね、
それは聞くけどね。
うんうん。部屋、リビングまで一緒は嫌だ、嫌ですね。
なんだね。でね、その、まあ、これもう今、もう全然、連日真夏日じゃん。
まあそうですね、梅雨
は。耐えられないから、でも少しの時間でも僕は快適に過ごしたいんだよ。
はいはいはいはい。ね、
なので、うん、トイレに置く用扇風機。
ああ、それで買ったんですね。
はい。だ風とか、ま、普通の扇風機だと、もう熱い空気が こう当たるだけだから、
まあ、結局そうね、そう
ミストとともに行かないとさ
はいはいはいはい、水濡れながら、ね、
そうそう
ね、お手洗いを
する、そう安かったからさ、万が一何かね機械がそれで壊れちゃったとしても、
うん、
まあいいかなと、安いしね、
まあそうですね、
もう一夏持っちゃいいかなという感じで、買ってそれ届いて、
はいはいはい、
で今使ってるんだけどね、
うん、ね、快適な
そう
おトイレライフ、
あのね、上のところに水入れていくとね、
うん、
あのその水が全部漏れるっていう
ダメじゃん、漏れてちゃう、
これがね微妙に漏れるのよあのジャバーって漏れてるならまだいいけど
はいはいはい、ちょこちょこちょこみたいな感じ、
少しなんか気づかないの、気づかないの、次トイレ入った時に、はい、うん、なんか濡れてるってなる
それ扇風機壊れない、大丈夫、
分かんない分かんない、そんなに精密機械でもなさそうだから大丈夫なんだ
けど、いやまあまあまあそうだよな、モーターのとこになんかね水かかっちゃったりとかするとあれかなと
思う、今のところ大丈夫、
なんとか大丈夫、
なんとか大丈夫、
まあ良くも悪くも中国製って感じの
ね、あのだから皆さんもねよかったら、例えばさ、はい、あの車の、
はい、
あの車載用のスマホホルダーみたいなのとかさ、
あ、は
いろいろ、はい、ね、はいはい、売ってるのよ、 いいのが、
うん、ああなるほどね、
アマゾン
しますもんね、
アマゾンとかで買ったら結構するなとかさ、
うんうん
う
ん
う
ん、
いうのがすげえ安く売ってたりする、あと文房具とかね、
はい、あそうかそうか、
うんうんうん、そう
まとめて買ったりとかもねできる、
結構いっぱいいろいろあるから、ちょっとみんなも買うと思うよ。あの、おすすめ、強くはおすすめしないけど。
まあまあそうです、
ね、少なくとも個人情報ね、うんうん、住所、名前、電話番号とかは登録しなきゃいけないので。
はいはい。
強くはおすすめはしないですけど。
うん。
まあまあまあまあ、あの、まあカード登録しなきゃ、まあまあ、大きな被害には。あの、なんか、今日だか昨日だか、あの、うん、なんか、ドコモの、あうん、個人情報が何十万件って流出したってニュース出てたしね、
ああ
日本の企業だってそうなるんだ、ね、
完璧ってことはないですから ね,
ね、なので、ね、まあ、気にしすぎててもね、うん、しょうがない、
はいはい、
まあ、まあまあまあまあ、ね、今のところいいですよ、
うんうんうん、
テムだちょっとアマゾンと使い分けみたいなね、アマゾンと楽天市場との使い分けをする感
じ、ね、うんうん、そうですね、併用していってね、う
ん、いいかなと思います、
あ、うんうん、なるほど、なんか買ってみようかな、
ね、
今度は
ね、買ってみて買ってみて一回チャレンジ、
そんな欲しいものがねえけど
で、ね、
まあ、ちょっと機会があれば覗いてみます、はい、
でねでね、
うん、
お買い物の話で言うとさ、
はいはいはい、
ちょっと前にさ何週か前にさ、うん、僕あの新しい、うん、あのレコーダー、
うん、ああはいはいはい、
レコーダーを買ったの、テレビのね、
うんうんうん、
レコーダー買ったって話をしたと思うんだけど、
うん、
買ったのね、
はい、
でさ、まあ東芝のレグザっていう、
はいはいはい、
レコーダーを買って、
うん、
地上波のチャンネルを、うん、6チャンネルかな、
うんうん
うん、24時間常に録画し続けてくれるっていう、
はいはい、
全録ってやつですよね、
いわゆるね、
うんうんうん、ちょっと見逃しちゃったとしても、
うん、
後から追っかけで見ることができる、
うんうんうん、
ね、1週間から2週間ぐらいはそのまま残ってるんで、
はいはいはい、
いいよっていうやつなんだけど、これがね、
うん、
まあまあその前に使ってたのもこのレグザって東芝のレコーダーだったんだけど、
ああそうだった、
そこからね、はいはいはい、もう多分結構経つのよ、8年とか経つのかな、
うん、
もっとかな、分かんないけど、6年か8年ぐらい経つと思うんだけど、
うん、
それぐらい前の機種と今一応最新の機種と比べて、
うん、
まあいろいろ進化してるね、ちょっと、
まあね、6、7、8年も経つとね、進化し
ますね、何が進化してるかというと、まずね、
はい、
まあ録画してあるものを見るときには、
うんうん、
まあ、CM を飛ばしてくれるのね、
それはもう勝手に
、
はいはいはいはい、
なんか、うん、CM 勝手に飛ばしてくれる、
ああいいですね、
でこれってなんかあれにはないよ、うん、パナソニックも全録の、
うん、
レコーダーを出してるけど、なんかパナソニックはないんだって、その機能が、
あそう
なんだ、飛ばしてくれないんだって、
あパナソニックの、まあ、僕も8年くらい前のパナソニックの機械使ってますけど、まあ、CM 区切ってはくれるけど、まあ、飛ばしてはくれないですね、
で東芝は飛ばしてくれる、うん、 で、はい、前使ってた東芝のレコーダーも飛ばしてくれたんだけど、
うんうん、
なぜかあのアコムとかレイクとかあの 消費者金融、
okay、 はいはい、
ね、の CM だけは飛ばないっていうね、
なんかお金に困ってるんじゃないですか、
謎機能だったなんでこれが飛ばないのかがわからない、多分あのCM と判断する、
うん、
なんかあるんだろうね、ステレオとアナログの切り替えとか、なんか、ね、そういうの多分
細かいところはね、あるかもしれない、
そこがなんか多分そういう消費者金融系の CM は、うん、その判断がしづらいような仕組みになってるんだと思うんだけど、
まあまあそうね、
だから僕ずっとね、つい最近まで、うん、あの CM を全部飛ばして見てたから、
はいはい、
今どんな CM が流れてるかとか、
うんうん、
あのどんな商品が流行ってるとか CM で知ることがなかった、
はいはい、ああまあ確かにね、
うんうん、CM を見ない生活をしてたからね、
はいはいはいはい、
だけどあの、うん、あれだけは
消費者金融だけは
なんか おかみさんとかさおかみさんとか
愛が一番だとか
あとあのなんでココリコの田中さんのやつ
なんだ、あプロミスとかね、
そうそうとか
あと千鳥とかね、そういう系だけは情報入ってくるわけね、
千鳥、あ千鳥もやってるか、あとかまいたちもやってない、
かまいたちもやってます ね、はいはい、
あの人僕の中で CM やってるのはその辺の人たちだけなのよ
もっとやってるよみんな
僕の中 あのタレントの CM 女王、うん、CM 後何あの王みたいなのは
CM 王みたいな、
うん、この人たちなのね
ほとんど芸人じゃないですか
でまあ、なぜか飛ばなかったんだけど、新しいレコーダーはね、はい、
うん、
飛ぶのよ。
ああもうじゃあそこのシステムが
ちゃんとちゃんと
ね、改変されたのか、
うんうんうん、ちゃんと全ての CM が綺麗に飛ぶ。
おいい
ですね。で飛び方も今まで前のやつって、
うんうん、
番組 CM 入りましたで次の CM 終わりましたのところに急にポンって飛ぶ感じだったの、
うんうんうんうんうん、
だから本当に CM だけ飛びました、それともなんかCM があって番組あってまた CM でなんか番組ちょっと番組のこの一部だけ見れてなかったり、そんだけ余計に飛んでたりしませんね、ちょっと不安になることが、
はいはいはい、
ドラマとか見てるとちょっと不安になる、急に話の展開が CM 明けで急に展開変わるとさ、え大丈夫これちゃんとCM だけ飛んでる、
見逃してないみたいな、
ちょっと不安になっちゃったりするんだけど、新しいやつはそういう僕みたいに不安になる人が多かったんだろうね、
多かった
のか、 CM がポンって飛ぶんじゃなくて、うん、なんか超早送りでブーンって飛ぶの、
あー、はいはいはい、はい、
あー CM 飛んでる飛んでるって感じ、
うんうんうんうん、それいいね確かに、う
ん、でそんな感じ で、
うん、
で飛ぶのあ進化してんなと思って、
うんうんうんうん、
でもっと進化してんのが、
うんうん
うん、これね番組が終わって2時間後ぐらいに、
うん、
それがちゃんと出るようになるんだけど、番組ごとに全部出るんだけど、うん、
はい、
この番組その録画してある番組が、
うん、
中がどういう内容なのか分かる、コーナーごとに全部区切られてるのね、
へーすげー、
全部一覧が出る
あ自動でも認識して、
コーナーごとに全部細かく全部出るの、
じゃあ昼なんですこの時間これやってて、
そうそうそうそう、
これでみたいなことで、あ
のディズニー特集とかっていうの、いきなりディズニー特集だけを見たいんだっていう時にそれだけ探して再生ってできる、
買ってあげようか奥さんのために
だからあのこれだからすっげえ便利なのが、
うん、はい、
歌番組、
あそうか歌番組もそうか、そう分けてくれる、
ね、なんか大型特番でさ2時間とか、うん、なんか4時間とかやる番組あるじゃない、
はいはいはい、
だけど
夏とか多いですもんね、
う
ん、
あれだけ見たいのよってあるじゃん、
はい、このアーティストだけ見たいのよって、
うん、で今までだったらずっ となんか早送りして、
はいはいはいはい、
ああ出た出たみたいな感じのことやつ、
うん、あでちょっと行き過ぎてから戻して戻してみたいなね、
今の、はいはいはい、一覧が出てきて
分かれてるから、じゃあこのアーティストでピッてやったらアルフィーが見れたりとかね、
アルフィーは出てないから
出てないから失礼でしょ。
大型特番に今呼ばれないから、あんまり。
いろいろツアーやってるからね、忙しいからね。
あの出てたとしてもフジテレビでももクロとセットで出る感じ、はい、
コラボさせられてね。別にそれはいいんですよ、あの人のことはいいんですけど。あ、そうか、アーティストごとにね。
そう、
あ、それは便利ですね。便利、確かに
便利だ。まあドラマとかはあんまり役に立たないかもしれないけど、
やっぱまあまあそうね。
バラエティーとかでさ、
そう
ね、今日はあのゲストが出るはずだとかさ、
はいはいはいはいはい、
そこだけ見たいとかあるじゃん。
うん、あります、あります。
ちゃんとね、2時間後ぐらいだから、どういうシステムなのかなと思ってさ。
何なんですかね。
だから内容を分析して、うん、AI で勝手に
やって
んで、ね、今やろうと思えばできそうじゃん、
まあね、なんか音声とか拾ってなのか、まあ、それこそ区切る、ね、技術みたいなのはもともとあるわけだから、うん、それに多分タイトルを
なんか付けたなのか、もしくは普通に一番組一番組全部人が見て文字打ちしてる、要は1個データ作っちゃえば全ユーザーに配信できちゃうわけだから。
そうですね、うんうんうん、あとはなんか字幕から情報抜き取ってるのとかね、
かね、
へー、すごい、なんか2時間後っていうのは早いですね、結構それで。
おいおいおい、
へ
ー、なぜかは分かんないけど、うん、早い。
なんかすげえそれだけで欲しくなってきました
ね。ちょっとで、あのパナソニックのレコーダーはちょっと高いのよ、うん、
ああはい、
だけど、
はい
はいはい、あの、うん、レグザはそんなに高くない。
あ、そう、
まあ、高くないってもそこそこするんだけど、
いや、まあ、全力になるとね、まあまあまあそれなりの金額はまあ覚悟はしますけど、
だけど本当でも便利便利、すごい便利な、
そうね、それめちゃくちゃ便利だね、
買うといい。
買う、すげえ欲しくなりましたね。壊れる前に買っちゃわないとね。
あのね、壊れる前に買うのがいい。
そう
ね。あの、
そうしよう。空白の期間が。
そう、うん、壊れる前に買おう。
壊れ。多分だから僕もそれこそもう7、8年使ってるレコーダーなんで。
はいはいはい、はい。
まあ、そろそろね、寿命は来ているかなっていう感じ。
そうなのよ。そうなのよ。なんかね、僕、うちな、レコーダーだけ溜まってっちゃっててさ、今さ。あの、昔使ってたやつで、ハードディスクに録画してあるやつが結構あった。
はいはいはいはいはい。
で、それを DVD に焼くのめんどくさいし、
うんうんうん、
まあ、レコーダーごと置いときゃいいか、みたいな。
だから、壊れてはないんだけど、
そうそうそう。
電源は入れてないっていうね。そうそうそう、わかるわかる。だから僕もいろいろね、ドラマとかだとこう好きなドラマね、一本まとめてドンって録画してあるんですけど、それをね DVD に起こすのがめんどくさい。
ああね。でさこれがね、またね、うん、便利なのが、
うん、
あのレコーダーってさ、同じメーカーで揃えて、うん、まあ東芝だけじゃないで他でもあるんだと思うんだけど、
はいはいはいはい、ま
あ東芝はこれ確実にあるんで、東芝という前提で話す、うん、あえて話すると、うん、東芝で揃えるじゃん。
はいはい、
今まで使ってたレコーダーはハードディスクの全録の部分だけのハードディスクが壊れちゃったんで、
うんうん、
昔の別で録画してあったやつは見れるのね。
うんうん、おうおう、はいはいはいはい。
で、なので普通に電源入れられるし、
うんうん、
避けてあった録画したデータは再生することができる。なので、機械自体は全部壊れてるわけじゃないので、リビングにそのまま置いてあるの、それ。
おお、はいはい、
で、うんうん、新しく買ったこのレコーダーは、うん、僕のこの今配信してるこの部屋に置いてある、
うん、あ、そうなんですね、はいはいはい、
そうするとどういうことができるかというと、
うん、
ここで録画したやつが、
うん、
ここで見れるのは当たり前じゃない。
まあまあまあ、そうね、繋がってるからね。
で、リビングにあるこの、うん、壊れかけのレグザで、
その壊れかけのレディオみたいな言い方何なんですか。
壊れかけのレグザの方でも、あの、
うんうん、
つながってて、ね、あの家庭内なんでつながってて、で、リビングでも見れるのよ、ここの録画したやつ。
あ、アクセスできるんだ。
そう、
はあ、
だから全部同じメーカーで揃えてくると、そんなことができるから、はいはいはい、
あ、なるほどね、
めちゃんこ便利、
そりゃ便利だね。もうどんどんどんどん今買おうっていう方向に。 ね、心が揺れ動いてますけど、
今鈴木さんもね夏のボーナスがまだ大量に余ってると思いますんで、
大量に余ってない、あさってかな、車検するんで、そこでもう10万円飛んでくんで、
あそうね、買えるね、
買える、その車検がなければね買えるんですけどね、
だからもう僕はね、うん、これ全録ができるのがもう、うん、東芝とパナソニックだけなの、
はいはいはいはい、
なのでまあ、
うん、
東芝がいいかな、おすすめ。今ちなみにパナソニックだっけ？
今パナソニックですね。
もうそれはもう捨ててください。は
い、捨ててくださいってなんですか？いろいろ言ってます。あ、溜まってるんですから。
今後レグザで揃え。
捨てさせないでください。いや、なんか僕全録にはまだね足を踏み入れたことがないんで。
いやでもねすごい快適。スピードも前
のやつより
当然速くなったし、
なんか逐一録画予約しなくていいっていうのは便利ですよね、うん、便利。
だから何がいいってこれやっとくと、
うん、
番組が例えばさ、フジテレビの27時間テレビでやってたじゃん、
はい、
後からニュースで、
うん、
誰々が何々のコーナーでどんなことがどんなハプニングがあってとかってニュースでなるわけじゃん、うんうんうんうん、
なりますね。
ネットニュースとかでさ、見たいじゃん。
見たいんですよね、そういうのね。
でも
録画してないから見れない、
ね。見れるのよ。うちは見れるのよ。
そうね、全録だとね。27時間だったらもうね、余裕で録画できますもんね。そうそうそう。
だから今ね、ここのレコーダー、うん、この部屋にある新しいレコーダーのやつはリビングではその、うん、その壊れかけのレグザで見れるよ。で他の寝室とかでは、
うん、
Google じゃねえや、Amazon の、
はいはい、
Amazon の Fire TV Stick で、
うん、
そういうアプリがあるの。
あ、そのハードディスクにアクセスする。
そう、家の中の、
そうなん
だ、ハードディスクレコーダーにアクセスするっていうアプリがあって、有料なんだけど、買い切りで有料なんだけど、そんな高くない、1000円ぐらいで買えちゃうやつですか。
別にそれはレグザに限った話ではなくて、
うん、あるはず、
対応してれば
他でも、うん、対応してれば他でも見れるはず。
へ
で、ね、これね、うん、タブレットにこのアプリ入れとくと、
はいはいはい、
外でも見れるんだよね。
ああ、なるほどね、はいはいはい。あれ、レグザってそういう機能はついてないんですか。
レグザは多分別でなんかあるはずだけど、僕それ使っちゃってるから。
あ、そういうことね、うん、はいはいはい。パナソニックだったら、まあ、そういうアプリがあるんで、うん、僕それ使って外で録画したやつ見たいとか、
はいはい、
それこそ今は番組で再生してるのも再生できるんで、
うん、
それ再生したりとかしてたまに使ってますけど、
はい、まあね、はい、鈴木さんはほら海外出張とか多いですからね。
全然海外出張も何もないですけど、
海外で見れる、日本のテレビ見れるわけね。
普通に職場で野球見てるだけですけど。
もうまあいい、いいよいいよ。だから今これでテレビ見たいとかこれでしょ。
はい。
であとはもうあれだよね、
うん、
ドラマとか映画とか今 U-NEXT を僕は契約してるから、
はいはいはい、
U-NEXT 入ってるんだっけ。 U-NEXT
僕入りましたね。
いいよ、もう今日一日間も僕今日一日ずっと金八先生見てたもん。
一日金八先生見れないな俺。
金八先生第一シーズンからもう全部、うん、全部出てるから今。
はいはい、はい、
全部見れるから。
ああね、そう、パラビってね、TBS とテレ東の見放題のやつがね合併したんで
見れちゃう。
それで金八先生がね。そ
う、金八先生見れちゃう。ね、今腐った みかんの方程式。
腐ったみかんの。話には聞いたことありますけど、実際に見たことはない。
見た方がいい、見た方がいいよ。見ときな。
見ときな。
いい勉強になっから。
まあまあまあまあ。
ね。
まあ勉強にはなるかもとは思いますけどね。うん、
今日見てたところはね、あれでは生徒、金八先生と生徒が何人かで、うん、トイレが、学校のトイレが詰まっちゃったやつをみんなで直すっていう回見てたんです
。そう、寄ってたかったって直らないで
しょ。直ったの。
直ったの。
ごめん、ネタバレになっちゃう、ネタバレになっちゃうけど。
絶対した。ネタバレじゃない、何話かもよく分かってない
し。ああ、もう、ごめん。ああ、 これから楽しみにしてる人もいただろうね、きっとね。
それは治るでしょう。
ドキドキしながらドキドキしながら多分見て、
もう何年も前にさ、あの放送されたやつだから別にネタバレしたってもしょうがない、
本当申し訳ない、本当にすいません、反省反省。
まあまあ謝ってるんで許してあげてほしいですけどね。
さあいうことで、ちょっとまだちょっと今日はちょっとあまり喋るとあれなんで、はい、鈴木さん今週なんかありますか？
今週はちょっとお出かけをまたしてきまして、
お出かけするね。
といってもそんなにあの遠出じゃないんですけど、うん、あの愛知県に僕住んでるんですけど、うん、そこの、バンテリンドーム名古屋という。まあ、名古屋ドーム、
なんかあれ、うん、肩凝ったりしてるの？
もともと名古屋ドームっていうとこだったんですけど、うん、あのネーミングライツでコアがあのネーミングライツ買ったんで、うん、名前がバンテリンドームっていう名前に変わったんですけど、
肩凝りそうな場所だよね、すごい。
肩凝りそう。どちらかというと肩凝り直すんじゃない
の？治そう。治りそうな場所だよね。
治りそうな。
パワースポットになったのかな？
パワースポットにはなってないんですけど。で、そこで、まあね、あの、名古屋ドーム野球のね、球場なので、うんうん、そこで行われたあの、オールスターゲームという。
お、サザンオールスターズ。
違う。サザンオールスターズ。まあ今ね、新曲がね、あ
桑田佳祐。
ブームみたいですけど、桑田佳祐じゃない。全然関係ない。オールスターゲーム。サザンは取ってください。うん、普通のオールスターゲームって、まあ、野球の、ね、
オールスターゲーム、
そう、
家族対抗歌合戦、
家族対抗、
ごめんなさい、僕の世代だとオールスターって言われると家族対抗歌合戦の世代なの。鈴木さん知らないでしょ。
全然わかんない。
金ちゃんの番組知らないでしょ。
金ちゃんの番組知らないね。
金ちゃん
仮装大賞しか知らない。
金ちゃんが初めて司会をやったんじゃないかな。
あ、そうなんですね。
あのスター誕生が最初かな。
あ、どっちかが最初なんですね。
どっちが であの多分ね、うん、あのオールスター家族対抗歌合戦で金ちゃんが、うん、司会をやったんだけど、うん、あの司会のアシスタントの女性をつけるっていうのが多分あれ、うん、家族対抗歌合戦が一番最初だったはず。
ああ、それまでは司会一人だったけど、
アシスタント初めて、進行がちょっと金ちゃん、うん、ちょっとあんまりしたくない。
おうおう、はいはいはい、はい、
でなんかアシスタントつけてっていう。で今普通じゃん、なんかあのお笑いの人がさ、うん、
そうですね、なんか2人揃ってみたいな感じで
進行の何々ですみたいなさ、女性がアナウンサーだったり、
アナウンサーの人がね、
うん、普通じゃん。でもあれ金ちゃんが最初みたい。
へえ、そうなんですね。そんな話じゃないんですけど、
で金ちゃんがどうした
って、金ちゃんの話じゃん。
どうした、
ちょオールスターゲームっていうね、野球のね、うん、あの夢の球宴って呼ばれてるね、うん、祭典に行ってきまして、うん、でこれがあの毎年会場が持ち回りなんですよ。その全国で持ち回りになってて、今年たまたまそのバンテリンドーム名古屋、まあ、愛知県の球場だったんで、うん、でもこれもチケットが取るのが大変で、
去年はあれだったもんね、サロンパスだったもんね。
サロンパスじゃない、違う別にサロンパスドームとかそういう
違う、
そこの名前の話じゃなくて、
違う毎回
シップで回してるわけじゃない。
違うんだ。
違う
難しい野球って難しいね。
野球そんな難しい、
ルールが難しい、野球のルールが分かんない。
まあルールはまた別だからね。まあ、でそのたまたま愛知県だったんでちょっと友達とみんなで行こうやって言って、うん、ただこれやっぱりね、まあ、全国の野球ファンがそこに集まるんで、
うん、
やっぱチケットもね争奪戦で、結構何回か抽選があって、まずあの最初の選考でローソンチケットでの選考っていうのがあって、うん、で、まあ、普通にローソンの会員登録すれば
ドラッグストアの方がいいんじゃない？
え？
ドラッグストアの方が、
ドラッグストアだ、
バンテリンだし、
バンテリンは一回頭が外してください。もう関係ないんで。
違うの
別にドラッグストアだから
当たりやすいとか、そういうこと。野球は難しい、ルールが。
バンテリンが頭に残りすぎ。
野球のルールがわからない。
もう今野球のルールの話してませんから、別に。チケットの話してるだけですけど。
チケット、ローソンが
ローソンチケットで先行で最初第1弾の抽選やってて、
ローソン選手は
ローソン選手なんかいないの、
あの外国人助っ人の
外国人助っ人のローソン選手はいない、そんな人はいない
、いそうじゃね
過去にはいるかもしれない。
ローソン選手。
ローソンで。
あれ、アメリカじゃそんなにすごい選手じゃないらしいぜ、なんつって。
今度日本にやってくるけど、みたいな。そうそうそ
う。なんか、あれじゃ、なんか、なんだっけ、なんか、どっか昔のさ、外国人選手がさ、うん、なんか名前間違いでさ、全然違うなんかあの野球そんなに得意じゃない外国人が日本来ちゃってさ、
そんなことあ
った、来ちゃったからしょうがないから契約するかって契約した意外とあの日本じゃ活躍したって外国人いたよ、ね、昔ね。
そんな昔のこと僕わかんないですけど、
なんだって昔はわかんない、ほら今はさ、ほらネットでもなんでもさ、うん、中継でも、もういくらでも見れるじゃん、
うんうんうん、
だから海外の選手は大体わかるじゃない、
そうですね、
昔ってそういうのがなかったから、
まあね、
だから何だかっていう選手が有名だっていうのは、うん、だな顔とかわかんないわけよ、
そうね、確かに事前情報なしで ね名前だけでね、
で多分間にさ、海外だから間になんか人挟んだりして、
うん、
さ、
契約人とかね、
で、なんか何々が来るらしいぞって来たら全然違う人が来ちゃった、新しいよ、本当に新しいよ、
なんてガバガバ
で日本の球団で来ちゃったからよくわかんないけど契約しとくか、うん、回数のかわいそうだからって契約しちゃったらしい、
契約したね、
でそこそこ活躍するらしい。調べてね、そういうのが出てくると思う。
今度調べてみます。で、なんだっけ、あ、そうそう、チケットでね。
そう。ローソン選手。
ローソン選手じゃなくて、ね、
から
話が進まないな。
そこからだから。
そこから
脱線してるから、ローソン選手とか言うから。
僕じゃないっちゅう。
もう難しい。野球のルールは難しい。
野球の話一切入ってないんだから、今。チケットが取るのが本当に大変で
大変だね、だってまだでもチケット買ってないもんね、この話ね、
そうそうそう、ローソン
まだだって行ったこれ大丈夫、あの、うん、なんかナフタリンドームだっけ、なんだっけ
バンテリンドーム
そうね、そこ
ナフタリン
そこ行ったっていう話なのに、あのまだチケット買ってないんだから、
そうそうそう、買わせてチケット
早く買わないと、
早く買おう、
ここからまだ話長いんだからさ、
ローソンの先行でね、うん、抽選をして、で無料会員でもできたんですけど、うん、まあ、有料会員になると、まあ、さらに抽選確率上がりますよみたいな感じで、
いやらしいシステム
だ、歌われてて、で、まあ、どうしても行きたかったんで、うん、まあいっかと思って有料会員登録して、有料会員の分と無料の分と、
まんまと、
まんまと別に、まあ、プラスですけど、まあまあまあ、別にそれで当たるんだったらと思って応募して、うんうん、で、そう、有料の方で、まあ、なんとか当たったんです。
お、
ただ、ちょっと席が、うん、ちょっと、その、グラウンドから遠い席だったんで、
うん、
見晴らしはいいんですけど、
グラウンドからと、どういうのかな、隣町かなんかと。
ね、まあ、グラウンドが1階だとしたら、まあ、5階からね、覗くみたいな感じの。
5階から覗く？選手の頭しか見れない。
まあ、そこまではないけど、
でも本当に野球ゲームやってるみたいな感じで見えない。
そう。だから双眼鏡とか使わないともう、あの選手の顔は見えないみたいな感じのとこだったんで、うん、まあ、でももうちょっと近くで見れるところに行きたいなっていうので、
ね、
まあ、もう一個別の選考があったので、うん、でそこにみんなで応募したんですけど、それが全部外れて、だもう当たっといてよかったですね、そこでね、
うん、
あのそこで当たったんで、意外と簡単に当たるんじゃないかななんてちょっと余裕超えてたんですけど、うん、その次の選考ではもう外れたんで、やっぱりチケットは争奪戦だなと、
有料だよね、
有料会員になっといてよかったなと思って、
金払うか払わないかで世の中は
で、まあ、その当たった分があったんで、それでちょっと その当日バンテリンドームに行きまして、
バンテリンドームがふざけて言ってるようにしか聞こえないもんね。
ふざけてないの？
何バカにしてんのって、僕だってわかるよそんなドームないのって言いたくなるもんね。
まあ、知らない人から言ったらなんだその球場名ってか
思うよね。でもあれじゃ、まあ、実際は、うん、オールスターだっつーから言ったけど、うん、実際にオールスターがやってるかどうかは肉眼じゃ分かんないでしょ、う
ん、肉眼じゃ分かんない、
遠すぎて。
まあでも一応モニターとかはあるんで、そこにちゃんと映るんで選手は、
ね、あ、分かんない、別会場の映してるかもしんないじゃん。
そんな、さすがにそんなことはない。リアルタイムでやってるので、
事前に用意した VTR が流れてるだけかもしれない。
ちゃんと目の前ではやってました。
いた、ちゃんと。
いた、いた。
本当に？
で、試合自体はですね。
金田さんとかいた、金田さんとか。
え？金田さん。
金やんとかいた？
金やってた？あ、金田さんね。もういないっちゅうだ。
いなかった。
古いなあ歴史。
バンドエイジとかいた。
バンドエイジはもういないって。
いないいない。
テレビ界にもいないんだから。
そういうこと言っちゃいけないんだよ。
そういうこと言っちゃいけない。で、あの結局チームで対戦、もちろん野球なんでチーム対抗でやってたんだけど、うん、僕たちが応援してるチームはボロ負けだったんで、あんまり面白くはなかったんですけど。
面白くなかったんじゃん。
やっぱね、勝てないと面白くはないんですけど、でもやっぱりこう本当に選ばれた選手しか出れないゲームだったんで、
うん、やっぱ野球好きとして普段の野球もそうなんだよ。普段の野球も選ばれた選手しか出れないんだよ。
その中でより選ばれてる。各球団から12球団あるうちから、
普段はなんか自由に出れるみたいな感じで言うからさ、僕出るなんつってやってんじゃないんだよ。普段から
なことは分かってますけど、プロ野球選手の中でもさらに限られた選手が出れるっていう夢のね、救援っていう、ね、
暇な人たちが、
暇な人たちじゃないの、
違う、野球難しい、難しい、本当に野球難しいよね。
そんな、ま、ルールなかなかね、説明しろって言われると難しくて、
難しいよね。
そう、奥さんにもね、こう野球見させたいんですけど、ルールをいまいちうまく伝えられないんで、
難しい。
そう、まあまあ、そんなことがあって、ちょっとそれに行ってきましたっていう話でございました。
終わった？
終わって、多分、こっから先の話してもしょうがないと思う。
のチケット買うまでがやたら長かったよな、これ。
誰かがローソン選手とかわけのわからんこと言うから。
難しい、野球の話は、本当に。わかんない。いや、
野球の話、多分、1ミリも触れてないよ、今。
よかったよね、はい、でもね、ホームランボールゲットできて、
ホームランボール届くような場所じゃなかったんですって。
そっか、
だから届くような場所で
見なかったな、選手の頭しか見れないんだもんね。あの選手ハゲてんな、だって帽子かぶって
る
か、みん
な帽子かぶってるから
分かんないか。
そう
もうそれこそ分かんないじゃん、あの帽子誰だ、あれだから、あ、帽子の上にもさ、
うん、
あのパトカーみたいにさ、背番号をさ、帽子の頭の上にもつけとくべきだよね。
別にそんなに真上から見てるわけじゃない。多少斜め上から見てるだけなんで、背番号は見れるんで。
見れる、背番号見れるの。そうな
の、あれはあれだ、あの選手だねっていうのは分かるんで。
なんか5階からこれ見下ろしてんじゃねえんだよ、こうやって。見下ろして
、そんな別に真上から見てるわけじゃないんで。
なんだ。
なんだってなんすか。
あ、パトカーのね、あれで上から番号でね、うん、どのパトカーか分かるようにしたの、水野晴郎さんなんだってよ。
ああ、そうなんですね。なんの人
か。水野晴郎さんが、海外では、うん、要はあの、うん、要はヘリとかでさ、追跡とかして、
はいはいはい、
どのパトカーがどこにいるかとかって、上から見て、パッと分かるように、うん、みんな番号が書いてある、
はいはいはいはい、
でそれ、日本にも導入しましょうって。
へ
え。で、そう言ったのは、あれ、水野晴郎さんなんだって。
へえ。豆知識ですね。何すか、この縛りのない感じ。
お出かけしたよという話ね。
はい、お出かけをしてきました。はい、楽しかったです、本当に。
あとは、
あとは、あと、あと、じゃあ次がね。あともう一個、まあお出かけというより、まあお出かけなのかな。一応、久しぶりに高校時代の友達とバーベキューしまして。
先日。もろ、はい。高校時代の友達と本当に友達って思ってるのは実は自分だけじゃなくて。
普通に誘われてるんで友達だとは思うんですけど。
その友達は本当に実在する友達。
実在するよ、それ。
本当に
本当に本当に。
空想上のじゃなくて。
空想上のじゃない。そういうなんか、もうそういうのじゃない。幻のとかじゃない。
いつも一人ぼっちで遊んでいる鈴木くん。でも友達がいるんです。空想上の。
なんでそういう、なんでそういう僕を寂しい人間にしようとするんですか。
鈴木くんは本当にいると思っているけど、うん、実はそのお友達はいないのです。
あんなに人いたけどな。
なぜなら鈴木くんの頭の中にだけいる友達だから。
うん、怖い怖い、別に僕そんな幻聴を見るような人間じゃない、幻覚を見るような人間じゃないんで。
違う
。ちょっとね、土曜日にこう日差しが照りつける、まあちょっと夜。夕方から夜にかけてやったんですけど、うん、でちょっと準備を夕方ぐらいからやってたんで、うん、ちょっと夕方は暑かったんですけど、うん、みんなで火をくべながらこう、ね。で、お肉も、なんか友達が、つてに焼肉屋さんがあるみたいで、うん、焼肉屋さんにつてがあるみたいなんで、
うん、まあ、美味しい。じゃあみんなその焼肉屋さん行けばいいじゃん。
いや、ちょ、バーベキューやるのか楽しいんじゃん。
だから焼肉屋さんを片付けなくていいよ、だって。だって、つて、焼肉屋さん、で、お肉屋さんのつてがあるんだったら分かるよ。バーベキューやろうは分かるよ。
はいはいはい、はい。
ね。焼肉屋さんのつてがあるんだったら、焼肉屋さん行きゃいいじゃん、みんなで。
やっぱみんなでこう、バーベキューして楽しもうっていうのが趣旨だったんで。
ああ、そう。
そうそう。
でも、まあ、焼肉屋もちょっと、気分良くないと思うよ。
なんで
みんなで焼き、バーベキューやるから肉だけをください。はあ、うちには来てくんねえんだ。
まあでもそこは快くね、もらう、くれたんじゃないですかね。多分わかんないですけど。
どうなのかな。
で、一応会場もなんか、その友達の一人に、お父さんが、その友達のお父さんが畑をやってらっしゃるみたいで。
友達のお父さんが畑な。畑って言っちゃうと、シャランキューのリーダーになっちゃう。
畑を営んでる、やってらっしゃる。
畑ね。
畑をそうやってらっしゃる方
や。畑だったらわかる。畑だとシャランキューになっちゃうから。
もうイントネーションの細かいのはいいんですよ。畑をやってらっしゃって、で、その区画で、まあ、いつもバーベキューしてるから、そこでみんなでやろうよっていう話になって。
いいね、いいね。
そう。で、もう友達とかが全部
余った食材捨てちゃえばいいしね。
別にそうです、
ね。その場に、その上、ポンポンってやっときゃさ、肥料になるしね。
ちゃんと、でも、余った食材は一人のやつが持って帰りましたけど。
そう余った食材。だから、あれ状態で、ほら、野菜とか作って、あれちょっとあんまり、うん、あんまり何いい感じじゃない野菜はなんか一箇所に集めてさ腐らしみたいなやるんでしょ、
は
いはい、腐らして肥料
に肥料にはなるかもしれない
肥料になるんだよなんつって
肥料ではせずにね持って帰って食べたみたい食べてるんじゃないかなと思うんですけど
余った食材を焼肉屋持ってって焼かしてもらって食ってたら笑うよ、ねお前ふざけんなって言われる。
その肉持ってきたやつを別のやつが持って帰ったらそれはないと思うんですけど。あとは全員男だったんで、うん、その野菜切るのとかもまあ男子でやったんですけど、
うん、
男はやったんですけど、うん、玉ねぎね、バーベキューの玉ねぎっていうともう輪切りじゃないですか。
輪切りじゃないとだってどんどん網の隙間に落ちてっちゃうからね、輪切りにしとかないと。
で何を思ったのか、そのカットするやつは千切りにし
てる。バカだね。バカだね。鉄板は用意してたの？
鉄板はないです。
ない、じゃあもうダメだ。
で、
あんまり玉ねぎの千切りって聞いたことない。
千切りっていうのかな、普通に。まあ、炒め物で使うような感じでもう、玉ねぎ切ってて。で、また、網も、そのグリル、持って、うん、 つけてたグリルがアメリカ製のグリルの
もので、 あの太いやつだ、鉄でできてる、
そうそう、土地が太いやつなんで結構隙間がすっかすか
のやつ、うん、あれはあの大きい肉をボーンって焼くようなやつだからねあれってね、
だからそもそもその玉ねぎ落ちちゃうんで網を別で買ってきてとりあえず網丸闇ポンって置いて、ね、その上に、ね、
本当にあの焼肉屋さん行った方がいいよ君たちは、つてがある、せっかくつてがあるね焼肉屋の
なんかすげえ男だな、男の料理だなみたいな感じの、
なんかさ
バーベキューしてます
ね、なんかさ、なんか焼くのが雑なやつっているじゃん、バーベキューとかやると。
ああ、はいはいはいはい、はい、
ムカつくんだよねええんだええんだよ、この並べていいんだよみたいなさなんか皿からさ、なんか皿ブーとかって逆さにしてさ、
あ、はいはいはいはい、
一辺にさやっちゃう雑なやついるじゃん、うん、必ずそんな人がいるとさ、はいはい、
ますね、
うん、ふざけんなよって思うよね
でも今回ね、焼くのね、2人だけ担当してて2人が好きなように焼いて好きなように配給されてくるんで、
だ2人は他の人たちにふざけんなよって言ってる
いやでも本人たち楽しそうにこう喋りながら
あれはだからもう違うと思うよ
で網が太いんで、あのすぐ隙間に落ちて、ああとか言いながら、そうか、ああ燃えた燃えたとか言いながらやってましたけど、
いいね、
バーベキュー、そんな楽しいことがあったんで、まあそういうのちょっと、まあ、お出かけになるのかな、ちょっと、まあ、夏の風物詩のバーベキューをしてきましたっていう話ですね。
いいな、バーベキューさあ、ね、じゃあね、今回はそのバーベキューで余った食材の方を抽選で3名様、
余ってたとしてもいらないでしょ届く頃には腐ってるよ
じゃあつてのある焼肉屋さんのお食事券、うん
僕はつてないんだ、
10万円分を5名様、
10万円分は大きすぎる50万円分じゃないですか、
ね、1万円
5万円だからいいとかそういうもんじゃない、ね、僕は何のつてもない
ないの、ね、じゃあないプレゼント企画ありません、今中止になりました、は
い、中心でそもそも開催しない の、
鈴木さんの都合がございまして
なんでこっちが悪いって
ご理解ください皆様ね、鈴木さんの方がどうしても
僕悪くないよね、
都合がありましてということで、
都合が
皆様にちょっとご理解いただきまして、
はい、もう開催されませんのでねお間違いのないように
エンディングいきます、
はい、
です、
はい、この番組そんなことない人だ、皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、 sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことない人ではラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことない人もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です、
ありがとうございます。
はい、
さあエンディングです。
そうですね、はい、疲れちゃいましたね、
なんかおかしいぞ今日は、
なんか長かったですね、なんか今日、
ね、お便りを紹介したいなと思ってるんですけど、
はい、はいはいはい、
どれがいい、
あどうだ、これ別に竹内さんで用意してるわけじゃない、
用意してない、お便りせっかくほらいただいてるからさ
あ、そう、
オレンジさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
竹内さん、はい、鈴木さんこんばんは、いつも楽しい配信をありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
たまたま妹のお便りを読んでいただいてありがとうございました。
うん、またまたね。
またまた。またまた妹。またまた妹のお便りを読んでいただいてありがとうございました。はい、妹がとても喜んでいました。ね、今週ほら、オレンジ妹さんからもお便りいただいて。
そうですね。はいはいはい、
兄弟で送ってきてくれるってありがたいですよね。
そうですね。
あれ、オレンジさんは、
うん、
オレンジ姉って書かないのね。
やだ、別に。まあ、別にもともとオレンジさんが聞いていらっしゃって、うん、妹さんが後から聞いたんで、別に姉って書かなくても。そう、オレンジさんはオレンジさんで、うん、妹さんだからオレンジ妹さんっていう感じなんじゃないですか。そう。来週からじゃあ姉さんって書いてもらいます。
姉さんはちょっとまた違う世界になっちゃう。さあ、その妹ですが、
はい。
ますます竹内さんと鈴木さんにハマってまして、以前妹が書いていたと思いますが、はいはい、妹はガチのスマップファンなのですが、そのメンバーのラジオよりもそんなことないしをよく聞いているような様子で面白すぎです、
うん、おありがたいですね、
ね、うんうん、私たち姉妹の番組話題にもかなり登場していまして、うん、楽しみが増えました。これからもますます楽しみにしていますということで、ね、いただきました、はい、ありがとうございます。多分来週のオレンジ妹さんのお便りの頭の部分は、うん、またまた姉のお便りを読んでいただいてありがとうございました。
で、竹内さんがたまたまっていう
姉がとても喜んでましたっていう冒頭も決まったよね、これね。
もう決まりも
決まりね、決まっちゃった
お互いにお互いのに感謝していくっていう姉妹だとそういうことができるんですね。
そういうことができるんですね。
そういうこと、
いい聞き方ですね。あのね、僕ね、
はいはいはい、
このねポッドキャストも、ね、13年以上 やらせてもらってて、
うんうん、
一応ね、こだわりが一個あって、
はい、こだわり、うん、
家族で聞ける内容にしたいなっていう、
うんうんうんうん、はいはいはい、
だ極力家族で聞いてて、
うん、
気まずくなるような話はしないしようっていうね、
うんうんうん、そうですね、はいはいはい、
それはずっと思ってて、
うんうんうん、
なので
確かにね、
うん、なんかさ、あるじゃんポッドキャストって、まあ、いろんな番組があるからさ、
まあまあまあそうですね、
ちょっとこの内容は一人で聞くにはいいけども家族で聞くのはちょっとどうかと思うよと、
家族とのドライブ中にはみたいなのもね、そう
そう、うん、ちょっと、うん、ちょっと子供がいる前では聞きたくないよとかっていうのがあるじゃない。
まあまあ、お色的な、
ね、教育上良くないよっていうのは、
まあね、はいはいはい、
ああいうのにはしたくないなと思って、
うんうんうんうん、
僕らの番組はね。
そうですね。
だから、これいい例と言いますか。
いい例です、ね、
で、オレンジさんが妹さんにおすすめできる、
はいはいはい。
内容なわけじゃん。
うんうん、うん、
ね。相性、オレンジ妹さん、さっき読んだけど、このスマップファンなんでしょ。
はいはい、そうですね。
中井くんがこの間、ラジオですげえこと言ってたらしいよ。
あ、そうなんですか。
僕一時期カツラだったんだっていうのをラジオに言ったらしくて。
ああ、なんかまあね、例えばストレスで髪抜けちゃったりとかっ
ていう。いや、ね、それはちゃんとその話は、うん、うん、あれ、私はカインになりたいっていう映画を
やってたでしょ。あ、はいはいはいはい、
あの時、うんうん、映画の中で坊主になるシーンが。
はいはいはい、はい。
それが公開されるまでは。その坊主の頭をテレビとかでは見せるのはあんまり良くない
そういうことか、
はいはい、いうのでカツラをかぶってた時期があるらしいよ。
へえ、
なんかいろいろあるけどね、噂はね。
あ、そうなんですか。
一時期どころじゃないんじゃないなんていう噂もいっぱいあるじゃない。
まあまあまあ、
なんかさ、まあね、なんかね、写真週刊誌で、
うん、
ね、なんか高田久美さんとのツーショット写真を撮られて、うん、時その時にね、はいはいはい、
うん、
なんかちょっと坊主頭だったんだよね。
あ、そうだ、
ね、あれがちょうどそういう時期だったのかな、今思えば。
まあね、ちょっといつ撮られたかが分かんない
ですけど、それでなんか中井くんはカツラだっていうのがなんか、
うん、あ、一時
触れ回った、言われ続けてて、みんなが中井くんがテレビ出るたびに、うん、生え際をよく見るっていう時期があったよ、
ね、そういういじりの流れになった。
難しい。
そうか、役作りですね。
ね、
坊主にしてたら。
そう、それをなんか、うん、ついこの間ラジオで言って、ニュースになってたよ。
おー、そのニュースは見てなかったな。ね、ここまで来てなかったな。
そういうのほら、こういうの言っとくとさ。
はい。
ね。で、その、スマップのラジオよりそんなことないでしょ、聞いちゃってる。こういうのをここで言うと、もう、ますます聞かなくて済むかなっていう作戦ね。
聞かなくて済むかなとか言わないの、
ね、だ僕が聞いとくから、これから。
これ。
木村さんとかね。中井さん
とか。稲垣さんとか。
全部聞いとくから。聞いて、こんなこと言ってたぜってここで言っちゃえばさ。どんどん聞かなくなる。
なんでそこまでして引き込もうとするんですか。
いや、わかんないわかんない。そうした方が面白いかな。
もう十分引き込まれてるとは思うんですけど。
ね、
ただの僕、スマップ番組になっちゃいますか、ここ。
さあ、あとね、先週、はい、僕はベランダで、
うんうんうん、はい、はい。
で、サンダルを置いとくと、うん、すげえ、サンダルがちっちゃくなっちゃう。
縮こまるっていうね。
はい、はい。
うん、
なるっていうね話を、
うん、
でそのさ、そのサンダルが今さ、はい、黒いやつがさ、
うんうん、
今玄関にまた置いたんだけどさ、
ああ今はね、はいはい、はい、
すげえちっちゃい子供用のサンダルですかっていう感じを誰が履くんだよこれ、今我が家でこのサイズ履ける人いないよっていうぐらいの、
どんどん小さくなっちゃって、
すげえちっちゃくなったのが置いてありますけど、ね、なんかの機会に捨てなきゃいけないあれね。
そうね。
で、ベランダは、じゃあ、皆さん、うん、サンダルとか、ベランダにサンダルを置いとくと、ね、ゴムとかできて、キュッてなっちゃうやつがあるから、うん、なりがちだから、みんなどうしてるっていう話を、ね、
うんうんうん、
したわけです、
ね。はいはい、しました、ね。
ただですね、お便り、バンジージャンプ12号さんからいただきました。
はい。
竹内さん、鈴木さん、楽しい配信、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
バンジージャンプさんは、ベランダは素足です。うんね、なかなかのやり手が素足。
あ、まあ、まあ正解かもね、でも、ね、もうサンダルなんかいらねえと、そのもんつけるから縮むんだと、まあでもね、その後暑い時はまあ水を打ちます、まあ、さあそうですかね。ね、まあね、それでまあね、濡れたとしてもそれは拭きゃいいだけですから。
ね。
まあ、確かにこれ一番賢いかもしれない。サンダルを使わない。
賢いのかな、
賢いのや、わかんない。
素足は、素足が嫌だからサンダル履くんだからそもそもの発想が。
まあまあまあまあね。
暑いからとかさ、汚いからっていう理由でサンダル履くんだから。
うんうんうん。まあだからそれはもうだから定期的に掃除しとけよっていうことじゃないですか。綺麗な状態を維持して素足でも歩けるぐらいにやっぱしとかないと。そういうことだと。
わ、ね、かりました。
わかりました。お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということでございまして。さあ、はい、今週も終わりにしていきたいと思います。
はい。
長くなっちゃったね。
なんか長かったですね。はい。
1時間、今ここの時点で1時間23分ぐらい喋ってる。鈴木さんのさ、野球の話が長いんだよ。
野球の話20分できてないし。チケ
ット買うだけでどんだけ時間かけて説明してるのかって話。
なんかトイレの話も長かったよ。
トイレの話はだってみんな重要でしょうよ。
どんだか
今日勉強になったなって思ってると思うよ。あ、トイレにエアコンがついてないってそういうことなんだ。
気になってた人いるのか。
気になってたと思うよ、みんな。汗だくで、まあまあまあ、トイレ入ってると思うよみんな。ね、気をつけて、ね、うん、
まあ、熱中症には皆さんお気をつけください。はい、
ご自愛ください。お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。